3、2。エンドリバイのキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。
皆さんこんばんちは。
はい、こんにちは。
第166回目の配信です。はい、私東京ミルホールの新庄由紀と
ちゃんまつ2018です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま気の向くままに語る娯楽文化系情報共有文化
財。いや
はい、
いや新庄さん、
はい、何でしょう。
コンタクトレンズなんです、私普段。
あれ、そうだったんですか。
ええ、で、
はい、
新しいの買いに行こうと思いまして。
確かに時々あの浅川光代みたいなすごい、うん、あのメガネかけてますもんね、
う
ん、
時々、それで新しいの買いに行こうと思って、
はいはいはい。
眼科に行ったんですよ。
眼科にね。
処方箋を出してもらおうと。
処方箋ね。はい、必要です
。で、その時一応こう、ちゃんと目が見えてないのかというところで、簡単に視力検査を。
ありますね。
いつも気にしてなかったんですけど、
はい。
で、なんか1年ぶりぐらいだから、ちょっとやりましょうかみたいなことを言われて。
あ、目の検査ね。
はいはいはい。はい、わかりました、みたいな。
はいはい。
はい、わかりました、みたいな感じで、言ったら、すっごい私目悪いんですよ。
あ、すっごい悪いんですか。
ええ、
はい。
弱視と言われてもおかしくないぐらい。
数字で言うとどれぐらいなんですかね。
0.0 いくつなんです。
あ、0.0 いくつですか。
はい。
なるほど。
もう水の中で目開けてると思ってください。
ああ、僕も一緒ですよ、でも。まあまあまあまあ、まあでも言うてもまあそんな。
あ、新庄もそんな悪いんだ。
もう大体水の中で目開けてる感じですけど、まあまあまだそんなに 0.1 以下ですけど。
うん。
うん。まあまあでもそんな 0.0 いくつじゃないんで。
0.0 いくつです。
はい。ですか。はい。
なんか、あのこう棒じゃないけどさ、片方隠してさ、
あ、はいはい、
でどっちが空いてるかみたいなのやるじゃん。
ありますね。
でまずじゃあ裸眼でどれだけ見えてるかやりましょうかみたいな、
はいはい、
なのでこう片方隠して、うん、で2メーターもねえな、1メーター半ぐらい先のところを お姉さんの看護師の方が、
はい、
あの一番上のやつをピッてやったのよ。
一番上ですね、うん、はいはい、
見えないんだ。
あ、
でそれはまあ別に悪くなってるじゃなくて、
はい、
あからさまに明らかに実感したんだけど、はい、見えてないの。
あ、はい、
で、うーんって言って、
うん、そ
したら、ああ、見えないですかって言って、
はい、
ちょっとね、間があったんで、一瞬。
うん。
だから、一番上が見えないってことはなかなかないから。
まあまあ、でもまあ、そうですね、
うん。うん。
そうですね。
そしたら、お姉さんが、なんか、はい、机の、なんか下の引き出しから、ごそごそしてきて、はい、なんか出してきたの。
出してきたと。はい。
うん、そしたら、一番上の一番大きいのより、さらに倍ぐらいでかい、画用紙に、あの、丸が書いてあるやつを出してきて。
ああ、はい。ああ、はい。
はい、じゃあ、これならどうですかって言われて、
あ、はい、
右ですとか、
ああ。
さすがに見えるのよ。ぼんやりだけど。
そんな秘密兵器があるなんて知らなかったです
よ。そう、どこが空いてるかは分かるのよ。
はい。
はっきりではないけど。はい、はい、じゃあ、分かりました、みたいな感じで。
はい。
なんかさ、それやってて悲しくなってきちゃってさ。
まあそうですね、うん、
画用紙だぜ。
普通一番上のやつは見えるものとして生活してますけど ね、
ね、
そうですね。
画用紙を出されるってさ、
もうどう頑張っても見えるだろこれみたいなことですもんね。
もういや本当に障害者じゃんと思って。
そうですね。
いや別にそれで今回の検査で特別何か視力が下がってるってわけじゃないんだよ。
あ、はい、
そういうことじゃないんだけど、なんか改めて実感しても寂しくなっちゃったね。画用紙出されるとやっぱ結構メンタルくるね。今まで気づいてなかったけど。
おお、確かに僕も画用紙出されたことはないですね、うん、今まで、う
ん、いや裸眼でちゃんと分かってなかったんだと思う今まで。
あ、
今見えてるレンズでどれぐらい見えてるかみたいなのだけしかやってなかったんで、
はいはいはい、
で裸眼で久しぶりにやったら全く見えてないっていう、う
ん、あ、やばいですね。コンタクト使い捨てですか。
使い捨てですよ。
使い捨てですか。
はい、
うん、まあね、まあ、僕も、まあ、普段メガネですけど、
はい、
そうですね、ここぞという時はコンタクトですからね。
そうだよね。
そうです。
で、しかも縁なしのさ、そんななんかガチガチしたメガネじゃないからそんな気にならないよ。
まあね、まあまあまあ、そうですね。あのメタルフレームって今むっちゃ軽いんですよ。
え、でもさ、だって目悪いとレンズ分厚くなるからさ。
いやでもね、ああ、
そうするとだって分厚くなって、それを薄くするためにまたすげえ金かかるじゃん。
なんかね、でもね、昔って軽いあの薄型レンズって高かったじゃないですか。
うん、高かった。
今薄型レンズもさほど変わんないですもん。
あ、そうなんだ。
うん、レンズもだからもうガラスじゃないんですね。だからプラスチックだから薄く、あのなんだろう、多分そういうできるんでしょうね。
いやなんかもう本当学生時代からつけてたから、うん、コンタクトレンズはなんかメガネは安くて寝る前につけるものだから、
はい、
ざっくりでいいやみたいな。あ、そうなんだ、そんな高くないんだ。
今もうなんかね、 あのまあメガネ屋さんでもね結構そのファストブランド的なやつゾフとか、
うんうん、
あのジンズとかいろいろあるじゃないですか、
うん、
僕ゾフですけど、
うん、
すごいあのゾフスマートってすごい軽いですよ。
あそう、
もう全然だからもう僕も初めはもうなんかねあのセルフレームとかのやつの方が気楽でいいやと思ったんですけど、もうメタルフレームもこれ使って2年ぐらいになりますけど全然着用感ないですもん。
そうじゃメガネにしようかな。
メガネ
の方が頭良さそうに見えるしね、
うん
う
ん、
賢くそうだもんね。
まあね、うん、あとあのこの PC メガネの PC レンズだと本当にパソコン使ってる時に疲れないですね。
薄まったそういうの気持ちでしょ、
うん、いや気持ちの問題でしょ。いや本当にこれちょっといや騙されたと思って使ってみてくださいよ。パソコン作業する時に
へ
もう僕もなんかねあの時々あのメガネのレンズの反射が青い人いるじゃないですか。
わかんない。
いや、まあ、これなんですけどこれのレンズの人やだなと思って感じが良くねえなと思って毛嫌いしてたんですけど自分が使い始めてるのもうこれしか使えないですね。もう、
あ、そう。
パソコンやるときは PC レンズしか。
へ
ー、ぜひお試しあれ。
ラジオでございます。
ゾフの方聞いてたらお金ください。
お金ください。くれねえわ、くれねえわ。
僕あのこの間あのお芝居で宝塚に行ってきたんですよ。
あ、なんか言ってたね、宝塚行くって、
はい、ミステリーイベントみたいなのがありまして、うん、はい、それ宝塚公演というのがあったんで、うん、3月の15日から19日に来たんですけど、
はいはいはい、
まあ、そのイベントはいいんですよ、
うん
うん、僕それ終わった後に一個楽しみなことがありまして、
うん、はいはい
はい、宝塚に行ったらこれに行こうと思っていたものがあります。
はい、はい、
これですね、宝塚市立手塚治虫記念館でございます。
出たー。
でまあ、普通に手塚治虫記念館だけだったら、まあそこまで別に、まあ面白かったですよ。手塚治虫記念館の常設展だけで面白かったんですけど、なぜこれに行ったのか、
うん、
おめでとうございます。手塚治虫×アイカツシリーズ手塚ツ、こちら開催中だったんです。3月1日から6月25日まで
それは手塚の、
はい、
意向じゃないだろう。ご遺族の意向だろ、それは。
ご遺族の意向かどうかさ、もうわかりません。これで手塚ルミ子の紹介文かなんか、一つで、一行でも書いてあれば、ああ、ルミ子さんこういうの考えたんだなと思うんですけど、
ね、
何もないですから。何もなく、ただ単に手塚治虫とアイガシリーズコラボって言ってるだけなんで。
で、行ってきたんだ。
どっから生まれた企画なのか全くわかんないですけど、とりあえず行ってきましたよ。
行ってきた。
行ってきましょう。
アイカツファンばっかり。
もうね、平日の月曜日の朝だったんですよ。
じゃあ一番空いてる時じゃん。
ついてましたね。まあだから春休み入ってるのかな。だから一応なんかね、メインターゲット層の、ジョジとかもいましたけど、
お
母さんとかも、
はいはいはいは
い、いましたけどね。まあ基本的に、黒いコート着てる、おじさんは僕だけでしたけどね。完全に不審者。
大きいお友達。
不審者の目で見て、なんか、まあ漫画好きなんだろうな、で、手塚治虫記念館に来たらなんかやってるから、ふらふら来ちゃったんだろうな、みたいな人を演じていきましたけど、まあ完全に手塚詰め合わせていきましたから。
最高。
最高です。
な、
もうよくぞやってくれた。だからもうね、
何がコラボレーションしてるよくわかんない。
まあ何がコラボレーションって言われると難しいところなんですけど、まあこれメインビジュアルのところですね、アイカスのキャラクターの、いちごちゃん、あかりちゃん、ゆめちゃんがそれぞれ、これはあれですかね、リボンの騎士の
ハワイア王女、衣装を着てるの、
不思議なメルモの、ね、メルモちゃん、あとあのね、ブラックジャックのピノ
コを扮している。あ、じゃあいいか、それならいいか。その逆だとめんどくさいけど、それだったらいいね。
逆もあるんですけど、逆もあの
手、だって手塚死んでるからこけねえじゃん。
あ、手塚ちゃんまさん、手塚治虫の絵は、手塚治虫さん自身は死にましたけど、手塚治虫自身の絵は生きてるじゃないですか。ちゃんまつさん、手塚治虫の絵で描かれたひどい内容の漫画とか、読んだことありませんか、ちゃんまつさん。
何それ。
ハートフルバイコクとか書いてる。
知らない。
田中圭一先生知らないんですか。
知らん。
ちゃんまつさん。
全く知らん。
ちゃんまつさん。
全く知らん。
田中圭一さんっていう方がいらっしゃってですね、この人、まあ、ね、いろいろと、手塚治虫の絵で、悪ふざけした漫画をいっぱい描いた結果、手塚ルミ子にバンバン訴えられてるという、すごい、こういう絵柄でですね、エロ漫画描いたりとかしてるわけですよ。
あ、完全に
手
塚のタッチをトレースしてるね。
で、田中圭一先生の、この同人最低漫画全集という同人シリーズがあるんですけど、この、表紙には必ず、お願いです、訴えないでくださいって書いて
あります。あ、でも、あれでしょ、はい、リスペクトから始めてんでしょ。
リスペクトからですよ。ただ、リスペクトにしては、まあ、内容がひどいなっていうことが。いっぱいあるんで
難しいよね、まあ、パクリとオマージュの違いはね、
まあ、田中圭一先生が描いたのかどうかは分かりませんけど、手塚タッチの手塚つのメインイラストとかもあるわけです。
あるんだ。
それ
虫プロの人が描いたんでしょうよ。
虫プロの人が描いたのかな、うん、はい、はい、 ちょっとね、その絵を持ってこようと思ってちょっと忘れちゃったんで、
ないん
か、いつもならあのピンキーがパソコンで出してくれるんですけど、
ないんか、
あいつ今日いないので、うん、まあちょっと後で出しますけど、
はい、
はい、それ行ってきました。いやだから僕、はい、2階でやってたんですけど、2階に足を踏み入れた瞬間、僕あーって言って膝から崩れ落ちました。バフバリーみたいな、
カッタッパみたいな、
カッタッパみたいになっちゃった。
それなりもう最高すぎて、
まずですね、入り口のあの脇のところにですね、もう活動を休止して全国的に回収されてしまった旧アイカツ筐体がですね、ボンって鎮座してるわけですよ。
あーカード出す、
データカード出す、
はい、
アイカツの機械、
はい、
しかもプレイが無料いくらでもできる、まあ、ただ
無限にできる、
まあ、ただ下からカードが出てこないっていうのは、
あ、
本当は100円入れてそのカード出てきて、でカード使って遊ぶってやつなんですけど、
あ、
まあ、そのゲームだけが延々できる、
あ、いいじゃない、
これ1日入れるって思ったんですけどまあまあね、まあ、まあそれはちょっと、まあ、やり始めると多分時間なくなっちゃうんで、うん、まあちょっと書かれにスルーしてですね、うん、中に一歩踏み入れるとですね、まああのシリーズの年表みたいなのがバーって、あー、
はいはいはい、
で、アイカツ4期シリーズまでの全サブタイトルと全曲、ライブデータ、
いいじゃない、
そしてその時に使われたコーデとかでいっぱいバー書いてあって、うん、うわー、よくこの小さなスペースにこれだけのデータ量をまとめたなと思って、うん、そう愛を感じてしまって、また膝から崩れ落ちたわけですよ。で、その正面、膝から崩れた正面にですね、アイカツ1期2期主人公の星宮いちごちゃんの部屋が再現されていて、ああここと思って。
いちごちゃんの部屋でしょ、
部屋ですね。
まあ一応
立ち入りはできないんですけども。まあまあ、なんかいろいろと、これあの時のあれとか思ったりとかして、いろいろと思うところがあってですね。はい。で、キャラクターのあのパネルとかも置いてあって、あ
ーあーじゃねえよだ。
で、PV 流れてるあのモニターがあった
し、あーあーじゃねえよだ。
ああと思って、もうなんかね、ずーっとあーあー言って
ました
。大変でしたね。あ、ちなみにこれがあの手塚企画展のあの手塚キャラクターのあれですね、手塚タッチの、
ああ本当だ本当だ、
はい、
あ、いいじゃないいいじゃない
ですね、
いいじゃない、はい、
まあまあメルモちゃんっぽい感じの
いいと思いますよ、
タッチで、はい、これのあのタオルとかも売ってたんですけどね、
うん、
まあまあいろいろあったんですけど、はい、まあそんな感じで、これ非常にこの企画展を作った人はアイカツ愛あるなと思って見てきて、最後の売店コーナーで、たくさんお金を使いすぎて、ちょっと帰れなくなるとこ寸前になるっていう超やべえところに、
あ、物販でね、
物販でちょっとですね買い込み
すぎ、物販で主に何を、
あ、物販でね、まあなんかいろいろと、まあね、オリジナルのこの手塚絵とこの公式絵のクリアファイルの2枚セットがあったりとかですね、あとはまあね、いろいろとまあなんやらかんやら缶バッジやらなんやらかんやら、
はいはいはい
はいはい、もろもろのグッズ、あ、ここでしか買えないなと思って、買ってきまして、
ここでしか買えないやつを片っ端から買ってきたんだ、
はい、そうですね、
あ、
まあ、
いいじゃない、
お土産もありますし、ね、
いいじゃないですか、
うん、買いまして、うん、ほんで、あれですね、あ、だから今日持ってくるの忘れたんですけど、もしですねリスナーさんの方でですね欲しいという方いらっしゃいましたらですね、アイカツ名言ステッカーみたいなのありまして、でそれがこの手塚キャラの
絵柄
で、
あ、ここ、
はい、
そうね、そこでしか売ってない
です、そこでしか売ってない、
あ、そう、
熱い名言ステッカー、はい、アイカツにはすごく面白い名言があると思う、はいね、この手塚タッチのアイカツキャラで、うんうん、それもまたアイカツだねって言ってたりとかですね、はい、いろいろとある、これが全10種ランダムに入ってるやつ、外から分かんないようになって
ます、はいはいはい、
はい、トレカみたいな感じですね、はい、それをねいくつか買ってきたので、もし欲しいという方いらっしゃいましたら、ね、
コンプリートした、
あ、まずだからまだ開けてないんですよ、
あ、そうかそうか、そういうこと
か、はい、だから今日今開けてこんなん出ましたって言って、これ欲しい方番組のご感想と一緒に送ってくださいっていう感じのことをやろうと思ったんですけど、うん、持ってくるの忘れまして、
出たー、
はい、まあ、でも
いつものやつ、
もしどうしても欲しいという方がいらっしゃいましたら、
いつものクズエピソード、
どうしても欲しいという方がいらっしゃいましたらですね、1名様にですねこちらを差し上げますんでね、はい、番組のご感想を送ってください、はい、
はい、
熱い名言ステッカーね、はい、何が出るかちょっとお楽しみです、はい、じゃあ最悪開封済みの可能性ありますね、ちょっと僕も中身見たい、
それしょうがない、
中身見たいんで、はい、な感じですんで、はい、また、よろしくお願いいたします、はい、
先
日月末ね、6月の25日までやってますんで、もしお近くに行かれた方はぜひ行ってみてください、
はい、
はい、というわけで、
はい、
今回ですね、球春到来シリーズ、
はい、
ということで、またちょっと野球ネタをやらせていただきた
いんですが、はいはいはい、
僕ね、実はこれ、年明けからずっとやろうと思ったんです、
うん、
が、まあ、ちょっと今になっちゃいました。うん、まあ、でも球春到来だからいいかなと思って、
うん、
いいですか、
やらせていただきた
い。いいでしょ、はい、今回は、俺たちの坂東英二、
坂東英二、
坂東英二です。
え、あの坂東英二、
あの坂東英二ですね。僕はね、あのゆで卵がね、
ゆで卵
が好きなんですよ、
はい、
っていうね、あの坂東英二です。はい、 バンドエイジです、はい、
バンドエイジってなんか捕まったよね。
まずそこから言います。
今と捕まっていなくなったよね。
と捕まって、まあ獄中にはもういないんですけども、
なんで捕まって、脱税かなこれ、
ね、所得隠しですね、簡単に言うと。
脱税みたいなもんか。
そうですね。だからあの個人事務所がちょっとなんかね、何年かにわたって、7年間にわたってですね、ちょっと5000万円の所得を名古屋国税局に申告していなかったというね、ちょっと人生の谷間があって、
まあ
っていう感じですけども、
まあなんかあれじゃない、
はい、
なんかうちら一般人からしてみればピンとこないやつだよね。
まあそうですね、なんかやったんだ。
それこそさ、薬をなんかね、
うん、
やってたとか、なんか暴力事件とか、ね、だったらなんかあーって感じがするけど、なんかいまいちピンとこないやつ。
脱税っていまいち何やったのか分かんないけど、とりあえずなんかあの人悪いことしたんだなって言って、社会的イメージだけがズーンって悪くなるやつですね。
そう、それ、あ、それで今出てきてない、う
ん、あんまり表舞台からちょっとね、遠ざかっちゃったって感じなんですけど、はい。まあ、もともとこのバンドエイジさんという方、どういった方なのかというところからお話ししますけど、
はい、はい。はい、
バンドエイジさんですね、元プロ野球選手でございます。
そうなんだ
ね。はい。日本の元プロ野球選手、野球解説者、タレント、司会者、俳優、実業家による、などなど、はい。相性はバンちゃんで、ございます。
中日でしょ？
中日です。
はい。
はい。中日ドラゴンズの、選手で、同期入団にはなんと、あの、王貞治。
もう、ええよ、ドラゴンズ。
いきなりそこの話からします。はい。ちょっと、おいおい。で、同じ年に、
同じ
年に入団したプロ野球の主な選手としては、王貞治。
うん。
そして、張本勲。
ハリちゃん。
などなど。
あ、ハリさんと同期なのね。
ハリさんも同い年ですね。1940年生まれ。はい。4月5日の77歳。ですよ。
はいはいはい、はい、もう、あ、もう77なの、バンドエイジ。77
ですね。もう80前ですね。
全然見えないね。
まあでもね、結構たまに見ると、この首のとことかもうシワシワになってますよね。はい。で、僕ら的には、なんだろう、あの、やっぱプロ野球選手というイメージよりも、あの、バラエティの司会者とかやってるイメージが
あるんですね。そう
ね。はい。あの、マジカルズノーパワーの司
会。そう、マジカルズノーパワーで、はい、なんか馬場さんと、コンビ組んでたよね。
馬場さんが出てたのは商売。
商売か。そうだ。
そうそう、商売の、ね、いつみさんが病気で、ちょっと休んでる時にバンドエイジが司会をやったりとかですね。
そういうことか、そういうことか。
とか、あとはもう、そうそう、マジカルズのパワーメイン司会者で、ずっとやって、9年間続いたとかですね。
おぉ、すごいじゃん。
あるわけですよ。はい。な感じですので、ちょっとね、バンドエイジという方の人となりをご紹介してい、はい、いきたいと思うんですけどもね。
はい。
はい、こちらですね、まあ、資料としましては、まあ、いつも毎度おなじみ、ウィキペディアさんとニコニコ大百科さんです。
はい。
はい、あとですね、これ、私のバイブルでございます。プロ野球を作った名選手、一色選手400人という講談社文庫の、新宮正春先生、米田敦彦先生、教著。こちらが、まあ、昭和のプロ野球選手に関してはこれ、
細かいこと載ってるの
かな。私、これ全てでございます。これ、うん、はい、これによって、往年のプロ野球選手のいろんなエピソードを
ブレイザーとか乗って
る、ブレイザーとかバース、ハリス、ハリスって、
ハリス
ってこれすごくないですか。だって
ハリスって何、
日本で初めての、外国人選手です。
知らねえ。
1908年、
ハリさんじゃねえの。
ハリさんじゃない。
ハリス、ハリス。
しかも、ね、名古屋ってまだ中日ドラゴンズになる前の名古屋です。
うわ、
名古屋軍、
名古屋軍だもん。
名古屋軍
すげえな。
軍ですからね。
ははは。で、そういうような、
はいはい、
マニアックな選手も乗ってる、
はい、
乗ってる。
こちらのバンドエイジ、104ページにバンドエイジさん乗ってますね、
うん、
はい。こちらですね、エピソードしました。徳島商時代は昭和よ31年夏、
徳島なんだ。
徳島商業です。名門。
四国ね、はい。
徳島商業ですよ。
はい。
はい、31年夏と33年夏に甲子園のマウンドを踏み。
1931でしょ、うん、
昭和31年。
昭和31年。
1900だったら、戦前ですから。
昭和31年。
昭和、昭和、はいはい。昭和15年生まれですからね。
はい。
だから、高1と高3で甲子園出たと。
うん、はい。あ、いいじゃないですか。徳島商業、はい、強いところだよね。
これね。まあ、だから、バンドエイジのエピソードしましては、やっぱ高校球児時代のですね、
うん、
延長18回引き分け再試合。
あ、そんなドラマチックなことやってたんだ。
はい。で、さらに、翌日の再試合でも一人で完投して。
あ、すげえ、田中マー君みたいじゃん。
田中真央君も、もう、まっそうですが、42イニングスだっけ、
うん。
あ、41回。あ、はい。あ、うん。ですよ。
え ?41 イニングゼロ
ゼロじゃない、あ、ゼロではないです。
なんだ、41イニング何なんだ。42イニング投げたのか、ただ。
これね、あ、これちょっとすいません、別の大会でした。
はいはい。
はい。先週、そうね、そうですね、33年夏の甲子園でですね、これエースとして、投げまして、はい。で、延長16、あ、 これ地区大会で延長16回投げて翌々日の、高松商業戦で延長25回1人で投げる、中1日で、
えぐい、
中1日で、あ、ここで中1日で41回投げたと、
えぐいな、
えぐいでしょう。だからこれ、この時にあまりにえげつねえピッチャーがいるって言って、うん、全国的に騒がれまして、
あ、そう、
そしてこの事態を重く見た日本高等学校野球連盟は、うん、延長戦に関するルールを急遽変更しました。それが今もなお残る延長18回裏の時点で引き分けの場合には、その時点を終了、試合を終了した上で後日に再試合を実施するという、
あ、
この延長 18回再試合のルールがバンドエイジによって作られたんです。
バンドエイジは投げすぎてたからね、
投げすぎて引くっていう。でも未だになんかあの軟式野球、軟式だとありますよね、無制限ですよね。
あ、そう
な、なんか何年か前にありませんでした、50何回やっても。
あ、なんかやってたね、なんかね。いや、でもなんかやっぱプロ野球の感覚だと、もう100球で超える、100球で基本交代するからさ、は
い、そうですよね。
今日もなんか春の公開野球見てたけどさ、9回で130球ぐらい掘ってんだよ。
まあ、完投するとそんなもんなりますよね。
ああ、大丈夫かなってちょっと心配になるもんね。
今だからね、先発でも、先発完投型のピッチャーでも100球以上ってね、うん、結構慎重ですもんね。
その中でやっぱバンドエイジは500球ぐらい投げたでしょ。
じゃあもうさ、バンドエイジがどんな練習したか知ってますか。これ、毎日、1日1000球という今日猛烈な投げ込みしてたんですよ、これ。だから100球とかやそこらじゃ、全然動じないです、バンドエイジは。
1日1000球って、投げてるだけで日が暮れるじゃん。
だから日が暮れれてもずっと毎日1000球。
受ける。
てか、普通の練習が終わった後にですからね。
あ、もう1年全部終わった後、個人練で1000球。
バンドだけ、あの、居残りで投げ込みやっつって、先生に。
肩壊れるわ、もう。
だからもう、投げて、もう、投げれば投げるほど鍛えられて強くなるっていう時代ですから。
いいね、1日1000球ね。
当然だから、この時は、試合中に水とか飲んだりしませんよ。
う
ん、
そうだよね。
水飲んだら、バテるっつって。
うん、
しかも、この時の徳島商業、
うん、
なんと、ピッチャーがバンドエイジしかいなかったそうです。エースっていうか、もう、
だから、
交代がいないんですから、
投げる。登録1人。
バンドエイジが投げるしかないんです。ありえないでしょ、もう今の感覚だと。
すごいね。
そもそもこう、あの、競合でもなかったんで、
去年とかだって日大三高戦とか見に行ったけどさ、はいはい、東京の、
はいはい、
もう 1回から3人ぐらいブルペンで投げてたよ。その打たれてないんだよ。
打たれてないのにね。
打たれてないけど、はい、1回からブルペンで3人ぐらい投げてて、
あ、一応ベンチに何人も入るんです。3人
がどうだったから分かんないけど、
まあなんかね、3番手とかまではよ、うん、たまに出てくるのは見ます。
1人、
うん、1人ですよ、1人。
すげえ、
交代がいないですから。しかもなんかレギュラーとかもあまりの練習のきつさに辞めちゃったりとかして、急遽なんか卓球部のやつ連れてきたとかですね、してるんですよ。
なんでそのなんか埼玉レグルスみたいになってんの。
埼玉レグルスね、極道のね、あのタッチアウト
する、ね、アストロ級ウダンみたいな、
タッチアウトでパンチで心臓ぶち破って殺すみたいなやつ、ね、
その何その間に合わせの。
いやでもそんなんだけど、もうとんでもない猛練習をしたもんで自力がついて甲子園出ちゃったんですよ。でも完全にバンドエイジのエースで4番のワンマンチームなんで、
うんうん、
バンドエイジが投げ、
バンドエイジが打つ
っていう、
バンドが投げては打ち、投げては打ち、
もうなんか当時のバンドエイジを知る人からするとなんかね、ものすごかったらしいですけどね、なんかね、威圧感がすげえっつって、はい。それでですね、夏のその高校野球選手権大会ですね、はい、対秋田市立秋田商業高校戦。
お
はい。でですね、17奪三振。はい。そして次の。
めっちゃ取っとるやないか、17
奪三振。次の福岡県立八女高校。
次の人とかでしょ、また。
はい、まあ、最初の。
最初、1回戦と2回戦だから、あれが、
はい。まあまあ、日にち開くんですけど、うん、15奪三振で勝利。はい。そして準々決勝進出。
はい。
はい。で、この時点で右肩を痛めていたが、
もう痛いと。
はい。準々決勝のですね、富山県立魚津高等学校の準々、うん、はい。対戦でですね、延長18回投げ抜いて25個の奪三振。1試合25個の奪三振。
むっちゃ取ってるな。伊藤とも一球なら、は
い。そうですよ。でも、相手チームのね、先発ピッチャーの村椿くんっていう選手も18回完投、1人で。
うん、ああ、向こうすごい。
0対0で18回終了。そして最試合、引き分け最試合のルールが初めて適用された歴史的瞬間でございます、これ。はい。そして、翌日、最試合、
うん。
腰の痛みを訴えたことから麻酔注射を打って登板。もう、ピッチャーが1人しかいませんからね。はい。 登板して3回頃から麻酔が
麻酔ってさ別に治るんじゃなくて感覚がなくなるだけだから
麻痺してるだけですからね、はい、そして3回頃から麻酔が切れたものの
痛いよ
9奪三振で完投勝利
ああすごいね
当時の大会記録64奪三振を更新します大会でね通算で
1大会通算、
はい、
あ三振記録、はい、
64奪三振でも準々決勝の時点ですから、はい、まだ勝ってますからさらにその後準決勝、
はい、
14奪三振で作新学院に勝利
やーべえ江川のとこだ
江川のとこですよ、うん、まだ江川君いませんけど、うんはい、そして決勝で山口県立柳井高校に敗れたものの、うん、大会を通じて80奪三振を記録この大会で樹立した1試合25奪三振および大会通算83奪三振の記録は2017年大会の時点でも破られていない
だって5、6試合で87奪三振でしょおかしいじゃん
だってこれに一番迫ったのが2006年、早稲田実業の斉藤佑樹投
手ゆうちゃんだからいっぱい投げたもんな
ゆうちゃんはね78三振取ったんですよ
あしかし坂東は超えられない
4つ及ばず
坂東の壁は壁は
だって25奪三振とかもこれ多分入れての数字ですもんね
うん
そりゃあもう
すごいじゃん
83奪三振ねはいその後江川でも松坂でも斉藤佑樹でも更新できなかった大記録でございますこれ
すごいねレジェンドじゃんもう
レジェンドだから未だにこの人はこの時のことをいかに自分がすごかったかというのを、うん、
すごいすごい
純粋語ります
よね純粋に数字だけ見るととんでもない数字
そうそうそうだから、いろんなお笑いエピソードがあるわけなんですけどもこの実績に強い誇りを持っているため この高校時代の経験で笑いのネタに使うことはほとんどない
あ
ということでございます。はい。でね。はい。で、まあね、ちょっと、こちらニコニコ大百科さんの方見てみますと、はい。坂東英二とは、ほぼゆで卵であるって感じなんですけど、一行目に。プロ野球選手とかの前に。はい。まあね。はい。
うん。ほぼゆで卵。
はい、はいうん。そしてですね、うん。で、まあこのね、18回引き分け再試合の話も書いてあるわけなんですけども、プロ野球時代は中日ドラゴンズ、11年間所属と。
うん。
はい。右投げ右打ちのピッチャーで背番号は30からの14
ああ、ね、はい途中勝ったはい
そして、セパ両リーグで40人しか達成していない一球勝利をした選手の一人です
へえ
しかも、日本プロ野球史上2人目で日本人投手としては日本人投手としてそしてセリーグで初
あじゃあなんかリリーフかなんか出てきて一球だけ投げたら勝ったってやつね、はい、
そうです
はいはいはいたまーにあるよね1年に1回ぐらい
たまーにね、うん、ユースになるやつですよね、うんうん、サイクルヒットとかとなんか同じような感じでニュースになるやつですね、うんはいこれですね中継ぎとして、出場した、時にですね対読売ジャイアンツ戦です、はい、1966年8月、
はい
はい、ビートルズが来た年ですよ、はい
はいはい、
1球だけ投げた球はこちらですね、普段は絶対に投げないカーブボールを1球投げてみたところちょうどいい感じに打って引っ掛けてくれてでアウト取れたと
普段はでも先発でしょ
最初先発だったんですけど、うん、途中からやっぱちょっと肘の調子とかが悪くてリリーフピッチになっていったという
そういうことなんだ
いうことみたいです
ねへ、
はい、だから多分当時まだそんなにセーブ記録だどうだって言われてない中で
結構基本だってピッチャーっていうのは先発完投するもんだだもんね
そうですよね
当時
うんでもよっぽど返上したら変えるかみたいな、
うん、
だからなかったっすかね今のパワープロみたいに先発中継ぎ抑えみたいな。
ない。
なくて、先発わーっている中で、ベンチ入りしてる選手の中から、
好きなの選ぶ。調子で好きなの選ぶ
という。ファミスタとかですらそうでしたからね。リリーフっていう
大きなコールドポイント、コールドポイントっていう概念がなかった。
とかなかったっすもんね。だから勝ちがつくかつかないかぐらいの話で。うん、っていう中でですね、結構、中継ぎ、
中継ぎとして大車輪。
大車輪。
ああ、いいですね。
大車輪。
いいですね、はい、いいですね。
昭和41年、この年、66年ですね。うん、はい。いや、60試合登板してますんで。
あだって120何試合で60試合ってことは、2回に1回投げてるってことでしょ
まあ、だから、ね、今で言う中継ぎ投手みたいなの使われて
た多分120試合ぐらいだと思うよ、当
時。っていうことですよね。そして、この時の勝率ね、7割2分2厘。
むっちゃ勝ってるやん。
すごくないですかだって。
めっちゃ勝ってる
やん。中継ぎで出てるのに、13勝5敗ですからね。先発ピッチャーにしたってすげえ
立派な中継ぎで13勝5敗って、おかしいぜ。
これだから先発でも出てる時もあるってことでしょ
ああ、そうか、うん。
多分。先発、中継ぎ両方で使われて、この成績っていう。
だから、あれで、同点のタイミングで投入されるんだよ。
はいはいはいはい。
それで勝ち負けつくんじゃない
でもそれで打たれたら負け投手になっちゃうじゃないですか、うん、
で先発もあったろうけど多分同点で5回とか6回で変えられててそこから 4イニング投げさせられたんでしょ多分
みたいなことなんですかね。
ああすごい
すごいですよねこのちょっと僕セイバーあんまり詳しくないですけど、うん、あの WHIP ってやつ
WHIP
WHIP
聞いたこと聞いたこと
セイバーメトリックスの、うんはい、これ 1.00 っていうこれは
あれ 1.00 ってすごいのか、はい、すごいのか
あのちょっとピッチャーのセイバーは全然わかんないですけど 1.00 ですこれ
あれどうだったんだけど
得点圏でなんかね抑えたりとかどうとかっていうことじゃ
OPS はわかるけど
OPS はわかります
ルイだセイバー WHI、はい、ああいってどうだったっけな、
はい、
打席ヒット 1.0 といやすごいんだろうな多分
はい、
すごいんで、すごいんだろうね。
多分すごいんだろうな、ですけど、全然
これ。巨人の斎藤正樹ぐらいすごいんじゃないの？
ああいう斎藤正樹の全盛期とかマジですごかったですからね。うん、はい。はい。まあでも防御率 2.57 とかなんで。
いや、全然いいよ。
いい方ですよね。うん、
2.57 十分十分。
うん。うん。まあ先発もやってたことを考えると、ね。
考えると。
まあまあまあまあ。はい。
通算防御率2点台なんか、それだけ立派だよ、も
う。そうですよね、うん、で435試合に登板して
めっちゃ掘ってる、はいうん、10年間で435ってことは、ええ、いやすげえ掘ってるよやっぱり
掘ってますよね、うん、掘ってるよって言うから、はい435試合で77勝65敗あまあね勝ち越してますからね
はいはいいいじゃない
まあまあいいですよね、はい、で最晩年1969年に星野選手と同僚になってますから
ああセンちゃん
センちゃん、うん、センちゃんやっぱ後輩なんですね、
うん
うん星野はその当時のバンドを当時まだ正しい治療法が確立していなかった遊離軟骨あのいわゆるネズミってやつですね、
はいはいはい、
ネズミの除去手術をして右の肘に大きな刀傷のついた腕でヘロヘロなボールを投げていたのでこれが中日のエースの坂東かと驚いたという
すげえ舐めたこと言って
もうだから晩年はねヘロヘロ
まあまあ晩年も最後はしょうがないけど
ただしでもコントロールは良かったと言って
ああコントロールで、はい、と打ち取ってたんだろうな、は
い、そうですねコントロールでね
うん、岩瀬みたいなもんだね今で
岩瀬ああまあまあね
岩瀬もだから坂東英二の系譜なんだな多分
だそうですよだから中日の中継ぎっていうとやっぱりそういう
そうだって今もう岩瀬ガンガンストレートじゃないもう抜き差し抜き差しとも
う南東派ですか、
うん、ああそう
そうですそうです
すごいじゃん A ちゃん
A ちゃんすごいんですよだからはいそうですだってもうねあの開幕投手もやったことありますし、
うん、
だって当時は本当60年代の初頭とかはエース
ああいいじゃないですか
しかもこれあの得意球がフォークボールだったらしいんですけどもフォークボールの元祖杉下茂直伝のフォークボールですもういないですよ杉下からフォーク習ったっていう選手はさすがにしかもバンドは指が短くてあまりフォークボールには適していなかったんだけれども
それでも投げてた
努力の末
あさすが
フォークを決め球にすること
努力の男だね、
はい、ただちょっとなんかねあのカーブボールはあのね指があの何、中指と薬指が一緒に曲がっちゃうっていうやつで、う
ん、みんな曲がるみんな曲がる
いやいやいや普通はこれ独立して動くんですけど、
うん、
ちゃんまさんもあバンド指です、ね、
バンド指
ちゃんまさんカーブ投げれないですねでこれで苦手だったと
一緒に動くよこんなの
別で動きますって
薬指やったら一緒に中指動くよこんなの
バンドエイジと同じかどうか皆さんもちょっとやってみてください、はいはい、
みんなこうなるよだって
なんだけどだから生まれつきはいやわしはカーブは投げれませんって言ってたのにでも一球勝利の時はたまたまなんか気まぐれで投げてみたカーブで勝ったっていうそういう、はいですね、いろいろありますねエピソードは野球関係もいろいろはいでまあその後引退してですね、引退してコーチにならんかって言われるんですよ。
うん、
うん、コーチにならないかって言われるんですけど、なんだろうまああの一生最晩年の、最後の1年は一生もできなくてで、もうさよならホームランとか打たれて敗戦投手になっちゃった。
うん、
もうダメかな、
うん、
って思ってたら、当時の監督水原茂監督。かつてのね巨人のね、うん、名将水原、うん、はい、コーチへの転身打診される、うん、はい、でもうあの自分任意引退選手として扱うということを新聞で知ったため、
うん、
はい、コーチへの就任を前提に現役引退を決断、
はい、
しかし後に球団内の人事異動で坂東と折り合いの悪いある人物が現場のトップへ就任、
お
その煽りでコーチへの就任は幻に終わった。
うわあ、そうなんだ。
はい。
へえ。
さらに球団からスカウトへの転身を勧められるものの自分に合わないという理由で故人。 でございます、
はい、それなり仲の悪いのは別にそれは別にプロ野球選手でもそういうわけじゃないんだ。
いやプロ野球選手でしょう。
でもまあ実名出してないってことか。
でもこれトップって監督じゃないですか。水原茂監督からコーチにならんかって言われたんですよね。
そう水原じゃないの、水原の次の監督
って水原と折り合い悪かったみたいな話あるんですよね。あ、うん、なんかあのただの明治生まれの頑固なだけやつって
名称を言われてますけど水原との仲があんま良くなかったんじゃないのと思った。
もともと巨人の人ですからね、うん、あなんですけど、はい、そんなこんなで、引退後はまあ解説者になったりするわけなんですけど、
はい、
この後ですね、運命の、
うん、
運命の天気がバンドエッジに訪れます、
はい、
といったところで後半に続く、
はい。